はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室ポッドキャスト第215回目になります。イエーイ。はい、このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマにパーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組になっております。パーソナリティの電磁気学です。よろしくお願いいたします。はい。今回がね、215回目ということでね、先週テストで、ロードの NT2A というマイクでね、収録したのを上げさせていただいて、今日も、そのマイクで収録しています。あと、マイクプリアンプがね、いつも使ってるベリンガーのものがちょっと調子悪いのが多発しまして、で、まあ、サブで使ってる1万円ぐらいの安いやつを今、間にかましてますけど、まあまあまあ、これでも十分取れるなっていうのが今のところの印象です。まあ、聞いてる方にはね、あまり関係ないですけど、いつもよりちょ、若干こう、パリッとした声になってるような気が私は今してます。あとでね、ちょっとまだエフェクトかけると変わるかもしれませんけど。はい、ということでね、脱線しましたけれども、今週の話が、215回目ということでね、モンスター娘のお医者さんの感想を話していこうかなと思っております。今のところ、私が見ているネットフリックス、ネット配信では第5話まで、配信されております。皆さんいかがですかね？今年の夏アニメは。私まだね、その全部が全部見切れてはいないんですけれど、そうですね、やっぱり、今回は、そうですね、そうか、グレートプリテンダーが先行配信だったってのもあって、そっちでネタ使っちゃったからね、今年見てないんだなっていう気が今、根拠追い切れてないんだなっていう気がしますけど。で、まあ、何見ようかなと思って、で、これあれやなと思って、どんなんやろうと思って見てみたんですよ。モンスター娘のお医者さん。で、この作品ね、先に言っときますね、面白かった。私この作品すごい好きです。で、逆に言うと、うちのラジオでね、パーソナリティの、スワローセブンさんは1話で切ったって言ってました。まあ、彼今忙しいからね。私は結構、この作品は好きでしたね。で、でもね、この作品の、を1話で切ったっていうスワローさんの気持ちはちょっとわかる。1話がね、まあ、素人の言うことだから、合ってるかどうか分かんないんですけど、若干作画に、あれっていうところがある。で、一番顕著だったのが、この、まあ、モンスター娘のお医者さんって、まあ、要するに人間のお医者さんが、よくファンタジーで出てくるね、ハーピーだとか、人魚だとか、ケンタウルスとかを、治療するっていうのがメインのお話なんですね。で、まあ、治療がメイン、治療で、まあ、それぞれの種族がこうだからって治療するのがメインの話で、で、まあ、なんだろう、話がね、これ、ラノベかな？スーパーダッシュ文庫だっけ？まあ、男の子向けなのでね、出てくる患者さんがね、もちろん裏ではいっぱいやってるんでしょうけどね、いろんな人の患者を見てるんですけど、メインで話に絡んでくる患者が、女性キャラでね、で、その女性キャラをこう、診察したらな、あんとかいう、こう、ちょっとね、声を出したりとかして、ちょっといやらしくして、お色気シーンがあったりとかするアニメなんですけれど、その出てくる女性キャラクターがね、一番第1話が、ケンタウロスの種族だったかな。で、胸が大きいキャラクターなんですよね。で、そのキャラクターがね、怪我が治った、戦う剣闘士をやってて、で、まあ、スポーツ的なね、剣闘士をやって勝てなくなってますと。で、そういう治療して、勝てるようになって、ありがとうございます、やったーって最後喜ぶシーンがあるんですよ。1話をね、最後に。で、そこはこう、ぴょんぴょん飛び跳ねてるんですけれど、まあ、お色気売りにしてる割にそのシーン、胸が揺れないんですね。で、胸が揺れないと、どういう風に見えるかっていうと、背景があって、キャラクターがレイヤーで重ねられてて、それが、重なってるレイヤーが、ただ上下してるだけのシーンに見えるんですよ。それこそYouTube とかね、最近今上がってるゆっくりしていってね動画のレイムがぴょんぴょん上に跳ねるだけとか、あんな感じに見えちゃって、胸動かすってなんかほら、たまにあるじゃないですか、そんな胸跳ねねえよ、みたいなね。そんな男にこびたみたいなって言われる表現なんですけど、確かに動かないと、動いてるように見えないんですよね。それを納得、なんかね、そこを、と思いながら見てたんですけど、まあ、やっぱりそこは若干、作画的なというのかな、なんかまあ、手抜き感が見える。で、まあ、あとはね、お色気シーン、お色気というか、まあ、お色気売りなのかなっていう感じで見ちゃうと、この作品は1話で切るのはわかる。でも、私、思ったんですね。多分これ、 コロナで間に合わなかったんだなと思って。で、まあ、私的には、そんなにこの作品、なんかお色気売りじゃないなと思って見てたので、5話までちゃんと続けてみることができました。で、この作品ね、どんどんどんどんね、作が良くなっていくから。3話とかすごいいいよ。だから、多分コロナで、もうここを圧縮したのかなっていうのがすごく見える作品でしたね。ちょっと面白かった。なんかね、もう、さすがにね、今の放送されてる作品にね、作画とかどうとかの俺細かいことはケチつけらんない。ああ、今よく放送してくれたぐらいの、気持ちで見てますね。で、そうですね、何が、この、モンスター娘の推しなんで面白かったかっていうのは、まあ、いくつかあるんですけど、一つはメインでよく絡んでくるのがさっき言ったケンタウロス種族で、一つ目がね、ひづめが削れてしまって、体のバランスがずれてるから、蹄鉄をつけましょうっていう話とかで、私競馬が好きなのでね、ああ、蹄鉄やーとかそんな話で見てて、で、まあ、個人的にはね、入りやすかったっていうのが、ありますね。で、あと、この作品ってその、モンスター娘、まあ、いわゆるファンタジーの、モンスターと言われる、まあ、種族も、まあ、なんだろう、交流してるからモンスターっていう言葉を言うのは正しいかわかんないんですけど、まあ、この世界観とかタイトル的に言うとモンスター。そのモンスターの、お嬢さん方。もちろんモンスター以外の、お嬢さん方以外も、治療してるシーンあるんですけどね。で、まあ、モンスター娘の、医者をしていると。で、そのモンスターたちは、それぞれのやっぱ特徴、特性を持っていて、それに合わせた形、その、なんていうのかな、生態に合わせた治療をするっていう、話ではあるんですけれど、意外とね、これがね、なんか人間の治療と大差ないんだなっていうところが裏にずーっとあるのはね、見てて面白いんですよね。さっき言ったその、なんだろう、さ、ひづめの、が削れてしまって、左右の、足の左右、バランスが悪いからうまくいかなくなってるっていう話でも、人間だってよくあるじゃないですか。スポーツ選手とかもね、左右の足の長さ違うから、そこをちょっとシューズで揃えるとかさ、そういうのがあったりだとか。で、そうですね。あと、他に出てくるのだと、これ3話だったかな。クナイっていう、なんかフレッシュゴーレムっていう、まあ、いろんななんか人間の、死体だったかな。は、まあ、キョンシーっていう形が多分正しいんでしょうけどね。フレッシュゴーレムの、治療をするときも、ただ縫い合わせるんじゃなくて、ちゃんと血管と神経を縫合しますと、綺麗に。このあなたを作った人の、医者としての神経は信じられないと。この縫合、仕事の後を見ると、なんだろう、どんな気構えでこれをやったのか分かんないみたいな話があって、結構ね、そこも面白いなっていう感じがしました。ちゃんと医者としての動き、働きってのはどういうものなのかって、ちゃんと語りながらやってるんですよ。で、その真面目な部分と、で、ギャグにする、お色気にする、女の子は、あーとか言う。あーじゃないな。あんとか言うね。そんなシーンを、ワオーっていうシーンがあってね。あかんな。これうまく言う声優さんいますよね。ワオーとか言うね。まあそんなシーンが、まあ、そんなシーンっていうか、まあそういう若干喘ぎ声を上げるというシーンを、まあギャグというかお色気にしてるんですけど、まあそこはそこでハッハって笑ってみて、で、その裏にあるその医療行為の、面白さ。その、医療行為をしていることのバックボーンとかは結構しっかり描かれているので、面白いなっていうのを思いながら私はずっとこの作品は見ています。で、なんでしょうね。あとは、冒険探っていうほどじゃないですけど、ちょっとね、事件に巻き込まれたりもするわけですよ。鳥になってるね、ハーピーっていう種族がこう、なんだろう、捕まって、で、その卵だけを取られて、密売されてるみたいなのに巻き込まれるっていうのも、で、まあ、それを助けに行くっていうのもね、政治的な、ところにも、医者が首を突っ込んでくっていう話もあるんですけど、でもまあ、医学ってね、政治とかとやっぱり無関係では、政治宗教と意外とね、無関係ではいられないところとかもね、もう結構、うまく描いてるんじゃないかなって、この作品を見ながら思いましたね。あとね、面白いのが、面白いというか、うまいなーっていうのが、出てくるキャラクターたちがみんなこう、モンスターじゃないですか。で、モンスターの娘たちが動く時の音って、まあ、キョンシーのね、人間の形だったら歩いてる音は人間の足音と合わせてもいいし、なんて言うんだろう、 ケンタウロスとかと歩いてる足とかね、馬の蹄の音でいいんですけど、それ以外のモンスターもいるわけなんですよね。ね、あの、さっき言った人魚だとかもね、泳いでる時とか、その、なんていうのかな、泳いでる時の音だとかも、だって本当の魚の音って言ったって、そんな聞こえないけど、それを強調しなきゃいけなかったりだとか、あとね、顕著だったのが、その、主人公のヒロイン役としているのが、これ、種族なんていうの体人間で下半身ヘビっていうね、これなんていうの？サーフェっていうキャラクターなんですけど、あ、ラミアか、ラミア族のね、サーフェっていう、まあ、ヘビが動く音って、実際はないじゃないですか。でもそれをシュルシュルって音をあったりとかしてて、で、その、主人公人間の周りにいる、モンスター娘たちの動きはファンタジーの音なんですけれど、治療するときに、例えば人魚の時だとエラの呼吸のところを見るためにこう、中を触るんですね。やっぱりどうしたって粘膜の音がするじゃないですか。寝ちゃっていうね、音とか。あと、ハーピがストレスによる、排卵で、詰まってるか、それを取らなきゃいけないとかいうシーンとかも、そういうところの医学、医療の、ところになった時に生々しい音を入れてるんですね。で、まあそれを若干こうエロく思わせたいっていうのもあるんでしょうけれど、そこの粘膜とかを触るところの音はちゃんとリアルにする。だから効果音的なところで、住んでるところはそのモンスターたちの音で、ファンタジーな音が溢れてるんだけど、医療行為というもの自体は、リアルな、なんだよ、生々しい、ちゃんと直視しなければいけない現実なんだっていうところを、そこのね、効果音で分けてるところとかで見事だなっていう感じで、見ています。なので、すごいね、この作品はね、面白い。で、さっきも言ったように、それぞれね、医療行為をしていかなきゃいけない、それぞれの種族で抱えている問題を解決はするんですけれど、本質的にそれは人間と大差ないというところが、多分この作品の着地点じゃないのかなっていう気が、して、今のところ見させてもらってます。うん。まあもちろんね、人間が書いてるから最後で、やっぱ人間で理解できるところで書くっていうしかないのかもしれませんけどね。で、あと、面白かったのが第5話だったかな。で、ケンタウロスとね、ケンタウロスも3人ぐらい出てくるんですよ。で、一人目の感じがそのお嬢様で、今度お月の子がね、怪我しちゃうっていう話があるんですよね。で、怪我して、で、一人が怪我して、実は元気な方が精神的にちょっと参っちゃうというか、集中力散漫になると。で、まあ、それをどうして、なんか集中力が散漫になってるから集中させてあげなきゃっていうことで、こう、目隠しみたいなのを当てるんですよね。で、まあ、目隠しするんだけど、まあ、うっすら先は見えるようにしてる目隠しなんですけどね。で、まあ、これは、まあ、競馬ね、やってるとわかるんですけど、ブリンカーとか、あとなんだっけ、いろいろ名前があるんですよ。その、目を覆うようにしてね、馬もやっぱり、馬って視界が広いって言うじゃないですか。真後ろ以外見えるから、真後ろ回ると蹴られるよっていうね。で、まあそれを、視界をわざと狭めて前に集中させるみたいな話もあったりとかして。で、これもね、これはね、なんか、ああ、馬と同じで現実と同じと思ったんでしょっていうのもあるんですけど、これね、実は、売れてはいないんですけれど、まあちょっと SNS で話題になって、人間用ブリンカーっていうのもね、なんだっけ、キャンプファイヤー、あれなんて言うんでしたっけ、クラウドファンディングか。クラウドファンディングでね、お金集めて売られたりとかもしてました。人間もね、やっぱり視界がこう、100何度だっけ、なんかある、横もね、サイドも見えるじゃないですかね。まあそこをね、こう、塞いで、前にしっかり仕事に集中しましょう、みたいな。そういうものが生まれたり、販売されたりとかして、人間もやっぱりその辺がね、避けては通れないというか、人ごとではない。で、結局精神的な問題なんですよね。すごく心配性だったりとか、そういう、なんか少し自分の周りの環境が変わってしまうと精神的にね、すごく左右されてしまうとか、その辺を多分人間の性質とかの疾患ってのはおかしいけれど、性質を一つ一つこう、割り当てられている感じなのかなって、モンスター娘たちにね。で、それを治療していくっていうお話が面白さかなっていう感じで、見させてもらってます。この作品はね、面白い。で、何よりも、見るのにね、体力がいらないの。すごいね、ははっと笑いながらサクッと見れるし、内容もちゃんとバックボーンが見える。いい作品になっているんじゃないかなと、私は、思っております。あとそうですね、声優さんネタで言うと、キャラの並びに、ブリドカットセーラーエミと、その次にファイルズアイが来るのはちょっと面白かったですね。 うん、まあ、いつかは来るだろうと思っていたけど、この並びみたいな。長い長い名前が長いみたいな。いいんですけど、全然いいんですけど。ちょっとで、おおって思いましたね。漢字慣れすぎたな、俺たちは、みたいな。もっとこう、受け入れていかねばって、ちょっと、反省する。そんな、作品です。そうですね。あと、まあ私ね、ラブライブ大好き、オタクなので、ラブライブ大好きオタク的に言うと、エンディングがね、そのラブライブサンシャインの鈴木愛菜さんが、歌われている曲、いい曲ですね。見事。何よりも鈴木愛菜さんはね、こう、民謡出身の方でね、まあいわゆる水木奈々さんコースの歌い方なんですよね。まあ、同じじゃないですけど、でもやっぱりそのバックボーンとか下積みとか、持っているものがやっぱ同じ土台の上に立ってる歌い方をされてて、で、彼女自身の歌に力、パワーがすごくあるし、彼女自身の特性がすごくちゃんと出てるので、楽曲の周りの作りがすっごいシンプル。うん、見事なぐらいシンプルに作られているのが、やっぱこの人違うなっていうぐらいうまくできてる楽曲なのでね、ぜひぜひ聴いてみてください。あと多分ね、個人的な勝手な感想ですけれど、水木奈々さんと被らないように、今回のこの曲はストリングス、バイオリンとかね、の、音が使われてないのも面白いなって、思って聞いてます。で、特に2話だったかな ?3 話だったかなに、セイレン、人魚姫、人魚のね、モンスター娘を助ける回があるんですけど、まあ、そのモンスター娘ね、まあ、人魚だから歌が綺麗と。で、歌で食っていますと。で、まあ、その子はね、喉の調子が悪いっていうのを最後直してあげて、で、その子は綺麗な歌声、オペラというのが声楽的なクラシックのね、歌を、歌って終わる、確かそれで歌って終わるっていう回があったんですよね。で、その回のエンディングで鈴木愛菜さんの歌を聞くとね、すごくね、その西洋の歌い方、日本の和の歌い方のね、対比がすごく歌い方のコントラストというのかな、対比がね、すごく、如実に現れて聞くことができるので、この回はね、マジ神回。そういう意味でもいい回でしたね。ちょっと待ってください。何話だったかな?ちょっと。モンスター娘のホームページ超重いんですよね。ホームページにケチつけんなってね。2話、2話。2話がね、すごくいいので、見てみてください。はい、ということでね、今回はモンスター娘のお医者さんの話をさせていただきました。意外とね、うちのスワローさんみたいに避けてる人いるのではないかなと思うんですけど、ぜひ3話まで、見て楽しんでいただければなと思います。何度も言いますけどね、すごく裏がちゃんとしっかりと固められているいい作品なんじゃないかなと私は、感じながら見させていただいております。はい、で、またね、作りもすごく上手くて、なんて言うんだろう、見るのがしんどい思いになったりしない、見るのに体力はいらない、いい作品ではないかなと思います。はい、今回はモンスター娘のお医者さんの感想を、5話までの感想を話させていただきました。パーソナリティ電磁気役でした。どうもありがとうございました。